こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大の文学部の時間。今日もケンジウッチは愛知大学豊洲キャンパスにお邪魔をしまして、人文社会学科欧米言語文化コースフランス語圏文化専攻の中尾先生にお話を伺いに来ました。中尾先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして自己紹介のほどよろしくお願いします。
中尾と申します。四半世紀ぐらい前からここでですね、フランス語とフランス語文化というのを担当させていただいています。
はい、はい、そんな中尾先生に今日はね、ミニ授業みたいな感じでお話をいただきたいなと思うんですけど、早速今日どんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
は
い、
今日はですね、授業でこれ扱うことっていうのはそんなにあるわけじゃないんですけど、はい、専門がフランスの近現代史ということで昔から関心を寄せていますアルチュール・ランボーというね、ちょっと変わり者の詩人のですねことをやってまして、でその中でルッドルマージュバルですね、谷間に眠る人という、作品があるんですけど、はい、その話をしたいと思ってます。なんでこの話を始めますかと言いますとですね、コロナがありまして、皆さん大変だったと思うんですけど、それから平穏な世界に、ね、戻るかと思ったんですけど、実は、世界のさまざまなところで戦争が起こってまして、とにかく大変なことであります。で、若い方ならばね、こうした状況に対して憤りを感じるんじゃないかと思いますけどね、そんな中で反戦史と、言っていいような作品が一つあるということで、その詩の話をしたいと思います。ラジオというメディアでですね、この作品っていうのを、ご紹介するというのはとても難しくてですね、というのはテキストを皆さん目の前にできないので、どうなるか分からないんですけど、やってみたいと思います。
はい、
簡単に知識的なことをちょっと話しておくと、この、詩はですね、定型詩でありまして、英語でソネット、フランス語でソネットと呼ばれているものであります。その起源はですね、14世紀のイタリアの詩人ペトラルカという人がいるんですけど、この人が作った、この人に発するものなんですけど、全部で14行で4行4行3行3行のように分かれています。4行のことをカトランというんですけどね、で3行のところをテルセと言います。で1行がですね、中国の漢詩なんかのことを考えてみていただけると分かるんですけど、一定の音の数で12音でできてまして、最後に韻を踏んでますね。韻がですね、1行おきに最初のカトランの方は踏まれていまして、例えばリビエールとかフィエールとかアイオンとかレイオンですね、踏まれてまして、テルセの方ではですね、コムソムフロワマキンファディンとかというようにせいせいでウーでというくらいに踏まれているということで、からと非常に古典的なシーンであります。ランボーにしてこれでね、後に彼はこういう形式を崩していくっていう人なので、とてもこういうなんていうか古典的な修作を書いたというのはですね、学ぶという意味なんでしょうけど、珍しいんですけど、こういうことの形式から来るもの、それから音から来るものとかいろいろあるんですけど、今日ここではですね、全体のね、構図絵を捉えて、どんな風に組み立てられているかということをお話ししたいと思います。ホラチウスが言うようにですね、詩は絵のごとくというようなこともありますし、西洋には長い、デスクリプションですね、描写というような伝統もあるわけです。はい、では見ていきます。大まかに言ってですね、この詩の全体なんですけど、額縁から登場人物へと、全体の眺めから次第の描かれている前景へと移動している様子が伺われます。第一カトランはですね、小川が歌う緑の穴という全体で始まってまして、その小川が水の青、そこに入る草の穴に引っ掛ける、その表現で言いますと銀色のボロ布を引っ掛けるという、そういう表現なんですけど、そういう風にして前景に移っていきます。第2カトランで若い兵士が登場します。若い兵士は口を開け帽子もかぶらず涼しい緑のクレソンに首を浸してとあるように、まずその兵士の頭部が描写されます。さらに第1テルテですね、これ、第3ストロープになるわけですけど、そこに足を突っ込んでとあるように、今度は足の方を見て、そして最後の第2テルテでですね、花の花というのが出てくるんですけど、結局最後はですね、静かな胸とあるように心臓付近まで加工するわけですね。そこで一つの衝撃的な真実、右脇腹には2つの赤い穴というのに遭遇することになるわけです。 まあ、以上が大まかな空間構成なんですけど、色彩の配置にも、ここは工夫が凝らされています。まあ、全体は2系列の色彩の対象で構成されていまして、使用の全体を支配しているのは緑色です。でそういうわけで最終魚の赤い穴というのはですね、これは強いコントラストを生み出すことになるわけです。第一カトランをもう一度読んでみましょう。そこは小川が歌う緑の穴だ。小川が気が狂ったように葉っぱに引っ掛けるボロ布を、銀色のボロ布を。そこには日が威張った山の方から輝く光で湧き立つ小さな谷だ。説明もほとんど必要ないと思いますけど、まあ、生命力あふれる谷間の空間ですよね。それに対してもう一つはですね、次の、カトランから始まるんですけど、青白い寒いという英語に集約されていく男をですね、その死んだ男の系列のボイであります。第2カトランに若い兵士がベッドで青白くなっている、それから第一テルセですね、その最後に自然よ彼を熱く揺すってされ やれ寒いのだ、静かな胸、右脇腹には2つの赤い穴というので、ここでまあ男の仕分けで時になるわけです。そうした、色彩の対比ですね、こうしたものに加えて光がですね、彩りを添えています。光の効果は第一カトラン第二カトランの一番終わりの部分ですね、この終わりの部分に最後の仕上げをするかのように登場します。まあ、どういうふうに最後は書いてるかというと、第一カトランの方では光で泡立つ、そして第二カトランの方では光が雨と降るとこう書いてるわけですね。これどういうことなのかというと、まあ、全体としてはこれ恐怖の図である全体なんですけど、それをですね、美的作品へと神秘的に高めようという意図がそこには強く見て取れます。まあ、こうした光の効果を含めて詩はその色形から、まあ、言ってみれば印象派風の絵を成していると言ってよいと思います。ただその印象派の絵っていうふうにとどまってしまうんじゃなくてですね、そこには巧妙などんでん返しの仕掛けが準備されています。実際我々は詩のほとんどのすべての表現をね、いわゆる生命の側と詩の男の側というふうに両化的に読み取ることができるわけです。生命あふれる空間が活発な行動を表す動詞、例えば最初の歌うですね、あるいは気が狂ったように引っ掛けるとか、によって擬人化されているわけですけど、第二カトランではすでにですね、死の影がそこに忍び寄ってきます。第二カトランの最後です。光が雨と降る緑のベッドで青白くなっているというのでは、青白いはここではベッドと結びつきまして、病気の観念を引き出すことになります。そしてこうしてですね、一旦病気や死のイメージと、イメージが結びついてしまうと、それは訴求的に自然体に、蔓延すると。今まで、明るく、生命力があふれるように見てもものがさっと逆になっちゃうわけですね。まあ、光が雨と降るという表現もですね、まあ光、よく治水風化で物事を分けるだっていうのありますけど、ここでは火と水にまたがる両化的表現と言っていいんじゃないかと思います。いくつかの、ね、表現が繰り返されることも読み手にとって、一つの不安感を増大させることになります。例えば眠るという表現がですね、7行目9行目10行目13行目に、頻繁に出てきます。これだけ繰り返されるとですね、読者は本当にこの兵士は眠っているんだろうかという疑念を抱くことになります。また、二重に用いられた微笑むですね、スーリールという動詞がですね、2回表現としてそういう表現はあるんですけど、使われているところ、まあ、そうすると本当にこの、子供はですね、病気の子供は微笑むように微笑みながらっていうの、この兵士はですね、本当に微笑んでいるんじゃないかっていう疑念を起こされるわけです。まあ、最後の方ですね、第一テルセ、すなわち第三ストロフが終わるまでには兵士は冷たくなり動かなくなっているわけです。まあ、しかしここではまだ病気で寒いのだという解釈も可能であるであります。だけど最終ストロフになりまして、つまり第二テルセの最終行の行頭ですね、トランキールですね、トランキライザーのトランキールですけど、静かという絵っていうのがありますけど、これは前の行のね、ポアトリーヌにかかることは明らかでありまし、ここで心肺停止ということが明らかにされ、両化性は排除され、兵士の死は確定します。まあ、ここで分からなければその次の右脇腹には2つの赤い穴が開いているということで、まあ、決定的になるわけです。つまり緑のベッドは永遠の寝床、棺桶となるのであります。まとめてみますと、この谷間に眠る人というのは1つの緑の穴で始まり、悲劇的に増殖した2つの赤い穴で終わっていると。詩は確かに印象派を思わせる、絵画的、構成で描かれていますが、読者にはどの場所、どの戦争について書かれた詩であるかということすら分かりません。その代わりここには戦争の不当性を突き詰める反道徳性を告発するために、その恐怖を一つの美的作品へと結実させようとする強い意志が伺われると言っていいんじゃないかと思います。それは言語の人工的構成の試みであり、普遍化の努力であって、 たと言っていいのではないでしょうか。はい、ということで、まあ、近代史の食目でありまして、ボートレールに始まってずっと続いている伝統だということですよね。ということで、まあ、ちょっと10分ぐらいで終わったんですけど、
はい、はい、まあ、十分楽しんで大学に来てねってことですよね。で、先生の専攻も選ぶ人は選んでねってことでね、はい、たくさんの方、興味持ってほしいなって思います。ということで、今日は人文社会学科欧米言語文化コースフランス語圏文化専攻の中尾先生にお話を伺いしました。中尾先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こちらアイダイ、アイダイ、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイの文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイの文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。